あなたがお気に入りのお店で食事をしているとしますよね。
はい、いいですね。
メニューは最新で、テーブルもピカピカ。でも実は厨房ではスタッフが全く足りていないとしたら、
へえ。
数人のシェフがもう倒れる寸前で走り回っているとしたらどうでしょう。
それは外から見える景色と裏側のリアルにかなりのギャップがありますよね。
そうなんです。さて、今回の深掘りでは、この厨房の崩壊があなたの身近の場所で起きているというお話をしていきます。
はい、教育現場のリアルですね。
ええ、文科省の最新データや OECD の教育レポートなどの膨大な資料を読み解きながら、私たちと一緒に一つのミッションに挑んでみましょう。
なるほど。
ズバリ、あなたがニュースで見る教育改革の裏側で、実際に教壇に立つ人がいなくなったらどうなるのか、さあ、紐解いていきましょう。
まずは文科省の調査結果から見ていきたいんですが、
はい、どうなっていますか。
実は公立校の教師不足が4年間で約2倍に急増しているんです。数字にすると3827人ですね。
約4000人もですか。
そうなんですよ。特に特別支援学校での不足が深刻なんですが、ただこの数字の裏にはちょっとしたからくりがありまして。
からくりですか。
ええ、自治体ごとの予算の壁という問題なんです。ここが非常に興味深いところなんですが。
ちょっと待ってください。4000人弱でも十分に危機的ですけど、予算の壁ってどういうことですか。
はい。
さっきのレストランの例で言うと、予算がないからうちの店は最初からウェイター2人で回すルールに変更した、だから人手不足じゃないって言い張るようなものですか。
あ、まさにその通りです。高知や新潟など一部の自治体では国が定める本来の基準を満たしていないのにもかかわらずですね、
ええ。
自治体独自の低い定数を基準にして不足ゼロと報告している実態があるんです。
うわ、それはひどい。つまり隠れ人手不足はもっと深刻だと。
そういうことになります。地方の教育予算は限られているので、国から求められる本来の人数を雇う財源がないんですよね。
なるほど。でも国も対策は打っていますよね。なんか教職調整額を4%から5%に引き上げるとか、
はい、ありましたね。
あと月に3000円の担任手当を新設したりとか、定年延長も進んでるじゃないですか。
ええ。
お給料が少しでも上がるなら待遇改善に向かっているんじゃないですかね。
それがですね、現場が求めているのはわずかな給料増ではないんですよ。
違うんですか。
はい、圧倒的な業務量の削減なんです。ここで重要なのが給特法という法律の存在でして、
あ、給特法聞いたことあります。
この法律によって教員には残業代が出ない仕組みになっているんです。代わりに基本給の4%が一律で上乗せされているんですが、
はい。
これを5%にしたところで月に何十時間もただ働き同然で残業している現状からすれば、まあ誤差の範囲でしかありません。
なるほど。残業代が出ない仕組みがそのままなら、月に3000円の手当をもらっても全然割に合わないですね。
そうなんです。
でも定年延長でベテランが残ってくれるのは現場としては助かるんじゃないですか。
それもですね、予算と密接に絡む問題でして、例えば福岡県の事例なんですが、
はい、どんな事例ですか。
70代の講師に週に18コマの授業を頼らざるを得ないケースが報告されているんです。
70代で18コマ、それは過酷ですね。
ええ、自治体全体の人件費予算は決まっていますから、給料の高い高齢の教員を定年延長で残せば、
ああ、なるほど。その分、新しく若手を採用する枠が減ってしまうわけですね。
その通りです。結果として若手が育たず、長期的にはさらに人手不足が加速するという悪循環が起きているんです。これが人手不足のツケなんですね。
なるほどな。お金で解決しようにも制度が破綻していて、人間そのものも足りない。
ええ。
となると政府が次に向かうのは自動化ですよね。
はい、テクノロジーの活用ですね。
文科省の生成 AI ガイドラインとか OECD の報告書を見て思ったんですが、
ええ。
じゃあ結局疲弊した人間の教師の代わりに AI に丸投げすれば全て解決するということですか。正直それで教育が成り立つのか疑問なんですが。
いや、そこは OECD の2026年向けの報告書でもはっきり明言されています。
と言いますと。
AI を人間の代わりや学習のショートカットとして使うべきではないと。
代わりじゃないんですね。
はい、AI はあくまで教師の専門的な判断力を拡張するパートナーであるべきだという結論なんです。
拡張するパートナー、具体的にはどういうことでしょう。
例えばですね、AI が小テストの採点とか事務作業とか事業計画の草案作成を瞬時に終わらせてくれますよね。
はい、それは便利ですよね。
そうして空いた時間を使って、教師はこの生徒はなぜこの問題でつまずいたのかを分析したり、
ああ、なるほど。
人間同士のメンタリングや感情的なサポートに集中するんです。これが教育の質を保つための仕組みですね。
なるほど。AI に飛行機の操縦を全部任せるんじゃなくて、AI はあくまで副操縦士なんですね。
あ、すごくわかりやすい例えですね。
機長の負担を減らして、乗客の安全とルートの最終判断という、機長の一番大事な仕事に集中できるようにするツールだと。
まさにその通りです。ただ、最新のテクノロジーを導入しても、それを扱う教師の働く環境や、さっきの給特法のような仕組みが変わらなければ。
変わらなければ。
結局は、副操縦士を乗せても、機長が過労で倒れるだけなんです。
うわ、本当にそうですね。お金とかテクノロジーという表面的な数字を変えても、働き方の仕組みそのものが変わらなければ意味がないと。
はい、おっしゃる通りです。
さて、今回深掘りしたこの問題は、決して遠い世界の話ではありません。あなたや、あなたの住む社会の未来を形作る子どもたちの環境に直結している問題です。
ええ。
最後に一つ、あなたに考えてみてほしいことがあります。もし、今の学校が、現場の先生たちの善意と我慢だけでギリギリ回っているのだとしたら、
はい、
その我慢が完全に限界を迎えた日、教室で子どもたちを迎えるのは一体誰になるのでしょうか。